This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
TBS アナウンサーの日比真央子です。 SDGs ジャンクション、地球を笑顔にするラジオ。この番組では地球を笑顔にするために、そして地球に住む私たちも笑顔になるためにどんなことができるのか、 SDGs に取り組んでいる方々のお話を伺いながら今できるアクションを考えていきます。さて、第22回となる今回は外に飛び出してまいりました。なんと東京赤坂にあります TBS 放送センターの南玄関のところ前に来ておるんですけれども、と言いますのも今回はですね、この南玄関から向こう側にあります21世紀カウントダウン時計のビオトープまで結構いろんなものがね育ってるんですけれども、私自身ここに通って9年ほど経ちますが、どんな自然があるのか植物があるのかわからないというところで、今日はですねこの方にいろんなことを聞いていきたいと思います。案内してくださるのは株式会社ビオトープギルド代表取締役三森則明さんです。再びよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、こんなに早く実現するとは。
本当ですね。
嬉しいです。はい、再びお越しいただいてありがとうございます。と言いますのもですね、まあ、前回この番組に三森さんお越しいただきまして、ビオトープギルドでどんな教育プログラムをやっているのか、そしてどんなイベントなどかをということを伺いました。改めてですけれども、ビオトープギルドは自然や生き物と触れ合う教育プログラムであったり、自然を知ってより身近に感じるイベントを開催されています。で、実は前回の収録後に、いやいや、もうこの赤坂の TBS の敷地内にビオトープしかりいろんなものがあるんですよと、そうなんですかなんて話をしまして、放送というか収録後ずっと喋ってたんですよね。
ずっと喋ってたんです。居座ってすいませんでした。
いやいや、こちらこそありがとうございました、はい、ということで今回早速それを企画にしてみようということで、はい、実際に自然を見ながらロケで今回をお伝えしたいと思います。ということで早速津森さんご案内いただきたいんですけれども、はい、どんなところに注目していきましょうか。
僕らビオトープですね、はい、生き物の住処を整備するときに大事にしたいのが、はい、そこに暮らす生き物たちですね、はい、の体の作り、うん、自己紹介のときにも、うん、まあ、僕をこう見て、はい、なんか第一印象、はい、見た目見て、で三森という名前を知って、はい、でまだ僕昆虫食好きなんですよとかいう話しましたけども、これから多分もっといろいろお話しすると人となりが分かるじゃないですか、はい、ぜひ一般の人たちもすぐ図鑑を見て名前だけ見るとかじゃなくて、うんうん、その生き物のことをお互いに自己紹介をするかのように知っていただきたいので、それを五感を使って、はい、で時にはこう鼻で嗅いでみたりとか、うんうん、目で見るだけではなくてこう触ってみてどんな食感なのか知ってみたり、そういったことをして、その後その生き物がどういった暮らしをしているか、そしてどんな住処場所に暮らしているかということを知ることで生き物たちの住処を整備する、うん、でまたそういう視点を一般の方たちに広くお伝えしていきたいなと思っているので、はい、今日はいろいろな角度から生き物たちをその専門的な知識がなくても楽しめる方法もちょっと交えながら観察できたらと思ってます、
はい、わー、ありがとうございます、はい、正直な話、ここ通るとき私だいたい下向いて早足で歩いてるんです。ああ
よくあるやつ
そうそうそう、
はい、僕はだから身近な自然にたくさん気づけるようになったらそこはワンダーランドですよっていうのが僕の、はい、座右の銘というか、
いや、
は
い、
あれなので皆さんにそういったワンダーランドにちょっとお連れしたいと思います。
わかりました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
出勤の景色は変わりそうです。
あ、もうもちろんです。変えます僕
じゃあ早速行きましょう。
はい、
さてさて、この辺り今度ベンチがあって結構一般の方というか、はい、ここで働いてない人もお昼ご飯食べに来たりするんですけど、はい、なんかね早速いろんな種類が植わってるんですよね。
はい、そうですね。でまずだから種類が何なのかっていうのの前に、はい、僕ら植物であれば植物の生え方とか葉っぱの形とかを見て、はい、そこから見ていくんですね、うん、例えばこうまず見た感じでも ザラザラしてそうだなとかツルツルしてそうだなって思うじゃないですか、はい、
うんうん、
そういったものをちょっと見て、
はい、
でまずツルツルしてそうだなと思って触って本当にツルツルかザラザラかとか、ね、はい、そういったことを探してみたり、あとこちらにも可愛らしい植物がありますけども、はい、名前聞こうとしちゃうじゃないですか。まずはですね、はいはい、体を見るんですよ。
体を、
例えばこの葉っぱ、はい、名前言わないですけど今まだ、はい、これって葉っぱ何枚あるように見えますか。
3枚
あるように見えますよね、
はい、
3枚あるんですけど、これ実は1枚なんですよ正式には。
え、これ私いわゆる三つ葉のクローバーだと思ってます
。あ、そう、しかもこれクローバーじゃないんですよ。
え、まずい。
はい、クローバーって、はあ、これ専門的に言うと三出複葉、3つ出る複数の葉っぱで三出複葉と言うんですけど、これ3枚の一個一個、この1枚1枚は小葉って言うんですよ、小さい葉っぱ、これ合わせて実は1枚の葉っぱなんです。
知らなかった。
でこの小葉1枚1枚がハート型してるじゃないですか、可愛らしい。クローバー、ツメクサの仲間ってここ、こんな切れ込みないんじゃないかな。またちょっとそういう視点で爪草あるかもしれないですよ、探していただくか見ていただきたいなと。これは、まあ、はい、名前言ってしまうと片バミ草という、
はい、片バミ草、
はい、植物なんですけど、これで三色一枚の葉っぱになります。で、まあ、片バミ草というのが分からなくても、この可愛らしいハートの葉っぱが3枚で1つになっている植物だなということをまず覚えて、はい、その特徴を見ていく。だから、はい、これはただ3枚で1枚こうなってるっていうのだけだとクローバーと間違えちゃうんですけど、この1枚1枚がハート型で可愛いっていうのをですね、こう覚えていただけるといいかなと思います。
はい、早速自然に対する勘違いが見つかりました、
はい、
私この木に実みたいになってるのって初めて知った。
そう、こういうの、
これ何ですか。
これがですね、僕わからないんですよ。
これ何、何者。
あ、これロウバイか。あ、ロウバイのだ。これ毒がありますね。そう、新老梅だ。
そうそう、南玄関早速毒が見つかりました。
そうそう、これね、
これは果物の仲間ですか。
いや、老梅嗅いだことないですか。
老梅って何でしたっけ。
あの、ロウでできたみたいな黄色の、はい、ちょっと半透明の綺麗なお花が咲いて、すごく甘い匂いがする。
はいはい、
はい、
え、毒なんですか。
ロウバイのこの実はですね、美味しそうに見えますけど毒があるそうです、はい、僕はまだ試して倒れたことがないので分からないんですけど。
いやいやいや、すごい、そうなんだ、
はい、
へー、結構なってますね、実がね、よく見ると。
ということは、ここにお花が咲いてるのも
気づいてないかもしれない、はい、確かに、はい、へー、桜の木はね、
じゃあここら辺も全部ロウバイなんですね。
わ、本当だ、結構実がなってますよ、
はい、そうですね。で、この辺りはなんだろうな、シソの仲間。
シソっぽい、
はい、で、あ、そっか、チェリーセージの仲間ですね。あの、この、これね、ホットリップスって言うんですよ。
え、これ、
あの、品種名というか、これ正式名称ちょっと僕どうだったか分かんないんですけど、はい、ここどうですか、ホットなリップな感じしてますか。
まあ確かにこう白いお花の縁が赤くなってて、はい、赤は赤でもちょっと朱色っぽい、ピンクよりも濃い感じ。
そう、この仲間ってシソの仲間なんですけど、上から見ると、うん、どうやって生えてます？例えば植物って互い違いに生える互生というものと、はいはい、同じ場所から対になって生える対生というものがあるんですけど、これどっちだと思いますか？
いわゆるじゃあ対生ですね。
対生ですよね。
縦横、縦横ってこう生えてます。そうです
。で、これ対生がずっと同じ場所だと、はいはい、自分の上の葉っぱが下の葉っぱの光合成を邪魔しますよね、
はい、
するとどうしたら下の葉っぱにもうまく光が当たると思いますか？
どうしたら、
だからこれは形を見れば教えてくれるんです。
どんどん小さくなっていく。
ああ、そういうのも大事ですよね、うん、で下が枯れていったら上が大きくなる、そういう戦略もあるでしょうけど、はい、見てください、あ、十字になってませんか。
そうだ、横、いわゆるこちらから見て横向きの次は縦向き、
うん、そう、
その後が横向き。
そうなんです。
ああ、これで重ならないんだ。
十字体制って言うんですけど、これでさらに触っていただいて、はい、このあたり、はい、この茎の形、
はいはい、
丸いですか、それとも何か別の形してますか。
丸くない。
どんな形してます。
なんて言えばいいんだろう、これちょっと、
本当切ったら分かるんですよね、綺麗に。
なんかいろんな筋が重なったみたいになって、
ここ分かりやすいです。
何ですか。
ここね、四角形なんですよ。
え、
はい、これねシソの仲間の大きな特徴の一つなんです。なのでシソの仲間で一番身近なシソって何ですか、
はい、一番身近なシソ、はい、大
葉、大葉、大葉も四角いです、はい、そして十字体制です。
へ
ー、他にはマルゲリータとか、はい、カプレーゼとか、
バジル、
バジル、うん、シソかで十字体勢で四角です。
へえ、そうな、しかも今これ茎触っただけなのに指先めっちゃいい匂いします。ああ、そうです。なんて言えばいいんだろう、シソっていうか甘い。
これまあ政治の仲間なので
、はい、すごい甘い。
気づいてくれてありがとうございます。
いい香りする。
目で見て、先ほどはハートの形とか3枚あるように見えるとか、はい、十字に見えるもあるんですけど、はい、まず触ってみて、はいはい、さらに匂いで感じる、うん、これでもう3つの感覚使って探してるじゃないです か、
めちゃ
くちゃ。本当は名前なんかはまず二度次とは言わないんですけど、はい、こうやってちょっとね身近なもの、実はこんなね出勤の最中に何かに植物触ったらいい香りが嗅げたりとか、実はあっちもねローズマリーとかありましたんで多分いい匂いすると思うんですけど、おそらく多分植えた人がそういうちょっとハーブ的なものもちょっと意識して植えられてるんじゃないかなと。
そうだったんだ、は
い、結構ねここ食べられるものが多いんですよ。
これちなみにこれは食べられますか、今みたいな。
いや食べないです
ね、これは
園芸用ですかね。あでもそういう人もいる、匂いを楽しむことはできます
よ
ね。
いやびっくりしました、なんかここに緑を見に来るんじゃなくて匂いを嗅ぎに来たいと思いました。
はい、そうなんですよ。
いや結構いろんなもんが、ね、あって全部葉っぱの形が違うんですよね。
そうなんですよ。
この手前のは桜で、
あなぜこれは桜だと分かる。
これは毎年すごい楽しみにしてるんです私。
この 木を、あそういうことなんですね、
は
い、
この桜が咲き始めると、はい、あの正面玄関側にある桜もガーって咲き始めるんです。あら結構私の中での
日々的基準木ですね。
はい、標本木とこちらです。はい、
あじゃあ桜の、桜って何の仲間か知ってますか。
え、仲間、
はい、
バラ科。
お、すごい、
バラ科です。調べたことがあります、
はい、バラの仲間の特徴がですね、はい、これで桜の特徴がこの葉っぱ、はい、こうまあ、細かく言うと、はい、この周りのギザギザ、鋸歯って言いますけど、うんうんうん、ノコギリ刃のような歯があって、はい、この主脈という真ん中の脈から、はい、すごく独特にこう側脈、はい、横の脈が出るんですけど、一番見てほしいのはここです。ここになんかコブみたいなの
あるでしょ。本当だ、はい、
これ実は花蓋蜜腺って言うんですよ。
花蓋蜜腺、
花の外の蜜を出す腺です。花蓋蜜腺って言います。
ここから蜜が出てるんです。
そうなんです、そうなんです。でこれ諸説あるんですけど、はい、他の植物にもいくつかあるんですけど、大体その蜜の中に、うん、アリさんが好む成分が含まれていることが多かったりとか、はあ、バラ科は僕どうだったかなと思うんですけど、結構でもアリはよく来ていて、アリさんがこの周りにいることで、アリって集団になったら結構獲物を捕まえて怖いじゃないですか、はい、うんうんうんうん、なのでここの葉っぱの近くにアリさんがずっといると、この葉っぱ食われにくくなるじゃないですか。
あ
そういうふうにちょっとご褒美を置いといて、自分のガーディアンをですね、葉っぱを食われないようにこう置いておくみたいなことも言われています。
結構あれですね、あざといですね。
あざといとか、でもすごくないですか。
賢い、
動けないから逃げたりとか、うん、後から生き方って大きく変えられないので、うん、もうすでにその場所で踏ん張って生きていくためにいろんな戦略を持ってるんですよ。
しかもこの小さいところだったんですね、はい、それがポイントが。
でも基本的にここに急に来なくて、こういうところから移動してくるから、ここにアリがいれば
なるほど、よくでき、ストロークも考えられてるんだ。
そう、動線がね、もしかしたら動線までよく考えられてるのかもしれない。
ほんと、いや、はい、賢いわ。
うこういった風なことをこう少しずつ覚えていくと、なんかその隣に生きている別の生き物、うん、物言わぬ植物ですけど、ね、動いてなさそうだけど、実はそのダイナミックに生きている性を感じるということができるかなと思います。
すごいな、はい、あれこれ金木犀でしたっけ
ですかね。ここあやっぱ匂うものが、ね、
匂い系は結構、はい、
金木犀はね、あの匂いがするとき以外は、はい、花が咲いて急にね、はい、夏の終わりに、え金木犀ってなる
っていう、ね、だったんだっていうの、
はい、なりますよね。
やっぱり日陰になってくると結構緑の量が減りますね。
あよく見てますね、はい、ただそんな暗いところでも生えてる植物あるじゃないですか、
はい、
そこにも注目してほしいんですよ。
あ気になる。
そう、動物もそうなんですけど、はい、僕ら生き物の多様性のためにいろんな整備しますけど、 人間がこうしたらいいって一般的に思うものを外れて、実は僕らがこういうとこ生き物嫌でしょって思うとこを好むものもいるんですよ。前回の収録の時ちょうどコンクリートジャングルですらそこがいいっていう生き物がいて繁栄してる場合がありますよっていうお話もさせていただきましたけど、はい、暗くて植物には向いてなさそうなのに、あのハート型の葉っぱをしている、ちょっと紫色のがかった葉っぱありますよね。
あれなんだろう、ドクダミ？
あ、もう詳しすぎ て、
合ってます、
クイズが出せない。これはね、ガイド泣かせ。
やったー。
はい、これちぎってですね、ちょっと嗅いでいただくと。
はい。わあ、これね、はい、私家の草むしりでね、よく戦ってたんですよ。そうなんですね。くせー。でもなんかね、嫌いになれないんですよね、ドクダミって。
そうなんです、これ病みつきになると。
なんかね、そうなんです、これをねひたすら抜いても抜いてもね、うちがね出てきてて、これ大変だったんです。実家の草むしり、
僕前回知ったんですけど、はいはい、日比アナお酒が大変、
はい、
たしなまれると。
たしなむ、そうです、唯一の趣味と言っても過言ではない。
このドクダミ、お酒につけるとその薬効を取ったりできるんですけど、それをまあチンキとかティンクチャーって、はい、あの呼びますけど、あのこの臭い匂い揮発性が高いんですよ。実はこの匂いにその消炎鎮痛とか、その汗もとか虫刺されとかに効く成分がちゃんと、その今流行るエビデンスが取れている成分があるんです。
もうこれだから、ちっちゃい頃その指について取れなくて、うってずっと思ってた、まあ、宿敵みたいな香りです、私の中で現状は。
これね、実はすごい匂い揮発しやすいんです、さっきも言った通り、なので薬効成分長く続かないんですけど、ずっと匂いが取れなかったってことは、ずっと地べたを這いずり回ってた野生児だっていう、
ね、野生児です、
証拠ですね。
そうです。ずっと草むしりしてました、は
い、これね、
スルーを抜いてました、草を、はい、
でこのドクダミ、湿気てて暗いとこ好きなんですよ。だからこうやって暗い場所で他の植物があんまなくても、シダの、シダとかもそうなんですけども、こういうふうにね、いることができるということで、暗いところは植物良くないからって思って、でも人は涼しいしちょっと日陰も欲しいなとか、でもなんか虫も来そうでちょっとジメジメしてて真っ暗なの嫌だなとか、そういう人間の感覚も当然大事ですし、人間とはちょっと違ったずれた部分も持っている生き物の視点も同時に感じると、それが本当に生物多様性に向けた人間がまず持っておくこう拠り所となる視点というか観察眼なんじゃないかなと思うので、今やっぱ暗くなるとこう植物減ってきますねっていうのはすごくいいですね。
おお、よかった。本当だから、そのいわゆる想定外のところにも自然がちゃんとあるっていうか、そればっかりじゃないってことなんですね。
お、これちょっとちぎって、嗅いだことある香りがするんじゃないかなと。
なんだろう、見た目はもうなんかちょっと普通の、
見たことないですか、
普通の葉っぱな感じ。
スーパーで見たことないですか。
え、
ちょっとちぎって揉んだところをちょっと嗅いでいただいて。
え、なんだろう、ピーマンみたいな。え、なんだろうこれ。あ、違う、あれだ、三つ葉だ。
あ、そうです、正解。ほら、だって三つ葉、
三つ葉だ。あ、本当だ、大きくなった三つ葉だ。あ、本当だ。
ただこれも、
これもあれですね、縦横縦横の。
いや、違います、三つですか、本当に。
あ、そういうことか。え、これもしかして一枚のパターンですか。
はあ、四つ葉のクローバーだってあれ一つ葉ですから。
うわ、うわ、
三つ葉も本当は一つ葉なんです。
そうなんですね、はい、へー、三つ葉は三つ葉じゃないんだ。
はい、
面白い。
めっちゃ切れ込みすぎた葉っぱだと思ってください。カエデみたいなやつの。
へー、不思議。モミジとかそういう感じで。
そう、身近なものだと他にこういったものは、イチゴもそうですよね。 あれ3枚の葉っぱに見えて1つの葉っぱです。
1つなんですか。
あとこれからお酒、ビールが好きな方がよくおつまみで緑色の房に入った枝豆、大豆、あれも3枚に見えて1つの葉っぱ、産出服用の代表です。
へー、はい、3枚は一度疑う方がいいですね。
3枚一度疑う説ね、あります。
なるほど。
これも身近な植物ですね。
これもまた大きな、
もうヒントが、もうヒントが、ヒントがもう、
ヒントがもう、
もうすでになっちゃってるんで。
あ、待って、柿？
柿です。
知らなかった。
あ、知らなかったですか。
私これすごい立派だなって思ってたんですけど、はい、実がなってるほらそこ、はい、柿じゃん。
そうです。
やだ、あ、この近くでもこんなにほらほら立派、柿でした。
そうなんですよ。
あら、お恥ずかしい、知らなかった。そう、柿ってでもこんなに葉っぱがこう広がるんですね、木の。
そうです。
枝が
この、ね、柿の葉っぱも新芽はね、あの僕天ぷらにして食べたりしますけど、
ちょっと酸味があって
美味しい、はい、肉厚で美味しいですけど、そんな一般的な食材じゃないですけどね。柿の実を食べる方がいいよっていう人も多いかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、じゃあ柿の葉ね、はい、これは胎生じゃないですね、互生、互い違いに出ると、
はい、互生、
はい、互生ですよね、うん、で結構濃い緑色でテカテカして
て、
はい、
テカテカツルツル系で、はい、柿の葉っぱってでもあれ柿の葉寿司とかありますよね、
はい、
これですよね。
そうです、そうです。
ああ、そうか、
本当にここはね結構食べられるものが結構、あそこもね食べられる果実がなる木が、
え、
これはね植えたのか、結構ねこの辺りは鳥さんがね、
はい、
動物がこう種子を散布する、
あ
の種を運ぶ手伝いをするものが結構たくさんあって、はい、ここをトントントンと果実が食べられる、実のなる、
はい、
はい、
我々あっという間にビオトープにやってまいりまして、
ね、
今、
ね、
水の音がしてると思うんですけれども、ここにここが21世紀カウントダウン時計のエリアになっておりまして、はい、ちょっとこう水が流れていたりとか、
はい、
ここにこういわゆる、まあまあ、密集してあるんですよね、いろんなものがね、
いろんなものが入ってます、
ね、なのであっという間にこの奥までやってきたんですが、果実もう柿が手前にあります、はい。でこれさっき入り口 の, あの南玄関の方にもありましたよね、琵琶、
はい、琵琶です、そうです、
琵琶、ね、いや琵琶も私琵琶大好きなんですけど、こんな立派なんだと思って。
他に何か気になるものありますか。今のところ、まあ、動物はあんまり触れてませんけども、
あ、動物、植物
も動物、あ、どちらでもいいです。
いや私久しぶりにこれ見ました、この池のところなんですけど、アメンボ、
あ、そうです、
久しぶりに見た、
コセアカアメンボかな、
はい、
あのちょっと足短めのアメンボですね、はい、この子あのアメンボも開けた水面が好きなものとか、はい、めちゃめちゃ明るいとこ好きなものとか、はい、あのちょっと薄暗いところが好きなアメンボとか、
はい、
あと水草にめちゃめちゃ依存しているこんなちっちゃいアメンボとかもいるんですけど、これは比較的小さな水面でもいいけど、どちらかというと開けた場所が好きで、薄暗いところも多少明るいところでもどちらにも見られるアメンボさんですね。で多分この子たちはあんまり匂いしないんですけど、アメンボって、はい、今日の五感でっていうことでいくと、はい、面白いものがあるんですよ。ヒントはですね、はい、アメンボって大きなグループでいくと、はい、カメムシの仲間なんですよ。さあ五感のうち何を使うと特徴的な特徴があるでしょう。
え、鼻？匂い？
匂い、そうなんです。
臭いってことですか？
アメンボって、はい、飴、べっこう飴みたいな甘い匂いがする、飴のような香りがする棒状の生き物。
へえ。だからアメンボ。
そう。
へえ。
って言われてます。
へえ、知らなかったです。
はい。なのでちょっと足がなくてもうちょっと大きい種のアメンボをもし捕まえられたら、はい、ぜひ。鼻に近づけてですね、
はい、
嗅いでいただくと。でタガメなんかも、
はい、
台湾のタガメとかはめちゃめちゃフルーティーな、はい、爽やかな香りがしたりして、あのサイダーになったりとかもしてますんで、
はい、へ、あ、待って、なんかさ、え、なんかすごいさ、すごいさとか言って興奮しすぎて今下のここなんか砂がわって舞ったんですよね。あ、え、待って、これメダカ、
メダカなんですけど、
え、透明、
なんかそう、ちょっとね、こう、ここあれなんですよ、多分動いたのザリガニかもしれないんですけど、アメリカザリガニ、ちょっとね、こうやって人が入ってきやすいとこなので、
はい、
その生物多様性っていう言葉や考え方に照らして、はい、ビオトープのことを考えると、うんうん、やっぱり地域の在来の生き物たちの住処にして、うん、はい、こう外来種は極力ね、いない方がいいんですけど、特にアメリカザリガニとかはね、
はい、
侵略的外来種なんていう言葉、怖い言葉ありますけど、その入ってしまった、入れてしまった場所の植物や、はい、その他の動物にすごく大きな影響があるということで、ちょうどね、 特定外来生物法という法律で規制をされて、はい、条件付きというちょっとややこしい、取って本来特定外来生物って捕まえたら生きた状態での移動とか飼育とかは許可を、まあ、そんな簡単に取れる許可じゃないですけどはダメなんですね。なんですけどアメリカザリガニはすでにたくさん飼っているお子さんとかもいますので、はい、条件付きということで、はい、今いるものをちゃんと飼う、はい、もしくは今捕まえたものをお家でしっかりと修正飼育って言いますよ。最後まで飼うんだったらいいんですけど
逃がさずに、
はい、ただこれをちょっと飼えなくなったから逃がそうとかそういうふうにするとちょっと法律に触れてしまうことになりますのでちょっとねこういった場所を使ってポジティブな話ばかりではないんですけどもいい機会なので、はい、でメダカも、うん、人が品種改良したものとか あとメダカも今日本には2つ、はい、南メダカと北のメダカっていうね、うん、メダカがいるとされていますけども、はい、さらにそこに色がつくように品種改良されたものとか体の形がね短くなったりぼってりしたっていう、まあ、金魚と同じように品種改良されたものがこう増えてでそれをこう話してしまう方がいらっしゃってで種としては同じ日本のメダカなんですけどもやはり地域地域のこの環境に合った遺伝子を持ったメダカに対してこの交雑をすることでそういった特徴が失われちゃうんですね。
なるほどですね、
はい、なのでそういったね今飼っているものとかをこう野外に放すっていうのは現にね慎んでいただきたいなっていうのもこの場所の観察でちょっと湧いてくる問題かなと思います。
これ実際今日私たちが今そこにねアメリカザリガニまさにいますけど、うん、あれを見つけて捕獲するみたいなことはそれもしちゃいけないってことですよね。
条件付きは捕獲は OK なんですよ。
OK なんですね、
はい、で特定外来生物の条件付きじゃないものも、はい、取れてしまったものをその場でリリースすることには規制がないんですね、はい、
なるほどですね、
はい、ただ僕らの場合はその地域の、生態系というか生物多様性を保全するためにそのまますごくかわいそうですけど、はい、駆除させていただくところもあるんですが一般の方はまずは取れてしまったらその場でリリースをするということでいいのかなと、はい、思います。
こうやって見てみると本当に自然とは何かっていうものをめちゃくちゃ考えますね、うん、自然じゃないものもあるっていう。
そうですね、だから自然っていうのに良し悪しはなくて、うん、やっぱりその僕らがこの未来に何を残していくかとか、うん、地球が生まれてからその土地土地の固有なね、うん、その進化とか、うん、その生き物同士の住み分けとか、はい、そういった関係性を崩してしまうっていうところがやっぱ問題だっていうことで、うんうん、なので僕らはなるべくこう外来種に関して の、 その付き合い方とか向き合い方っていうのはただいい悪いではなくて、うん、いろいろとこう考えていただくきっかけを提供できたらなと思っています。
ちょっとこれ実は奥も入れるんで行ってみますか。
行ってみましょう。
私これずっと気になってたんですけど、はい、これ何ですか。これ何て言えばいいんだろう。なんか葉っぱは葉っぱだけど白い葉っぱがあって、
はい、
でそこにこう縦長に小さいこれなんだ。これがお花なのかな。
これお花ですね。
いわゆるハイビスカスの中心にこうニョキって出てるような
これ、ね、これ一個一個これお花なんですよ。これはね半化粧って言います。
半化粧、
はい、はい、本当は半分夏生きるって書いて半化粧なんですけど、はい、まあ、覚え方としてはこう半分白く化粧してるみたいな、
ね、ああ本当だ半分化粧。
でこの子はねこうちょっと薄暗いところの湿地が好きな植物になりますね。
結構生えてますねこの辺り
で、
ね、
はい、でこの子本来であれば、はい、こういう薄暗い水路とか湿地の脇に咲いてるんですけど、はい、ここはちょっと実は結構ビオトープ1個、はい、専門家として作り方のね、はい、ちょっと注意点で TBS のこのビオトープもうちょっとここ良くなるよっていう視点があるんですけど、はい、ここ今コンクリートでコンクリートがそのものがただただ悪いってことじゃないし人工的だから悪いってことではなくて、うん、ここ水と陸がバッサリと切れちゃってるじゃないですか、はい、はい、でこうなると例えば湿気好きで今はまあ進めてるんで多分湿気まだあるんだと思うんですけど、うんうんうん、水この池の水がどんどん陸に吸い上げられて湿気てるっていう状況をなかなか作れないじゃないですか。
なるほど、はい、
ですよね。で例えば歩いて移動する水の中に産卵しに来て、はい、また陸に上がっていくような動物なんか知ってるのあります？
なんだろう、 陸に戻っていく、
水の中で卵を産んでそこで子供を育って、はい、またなんだったら足が生えたりとか尻尾がなくなってきたらまた陸に上がっていっちゃったりする。
あ、カエル。
そうなんです。この湿生の植物とかそういうカエルとか、はい、そういう水際にドスンと切れてるんじゃなくて、はい、こう斜面とかがあって、はい、浅いところから深いところがあって、はい、で水から陸っていう風に連続性のあるつながりのある地形とそこに生えている植物のその集合体といいますか、はい、そういうのを、まあ今風に言うと、かっこよくエコトーン。
エコトーン。
はい。日本語だと移行体とか水位体っていうんですけど、異なる複数の環境が変わっていくときに急に変わるんじゃなくて、徐々に徐々に地形とか植生とともに連続性を持って移動する、あの、環境が変わっていく場所をエコトーンって、はい、まあ、ここは水辺のエコトーンなので、水辺エコトーンになるんですけど、それが今ここにはちょっとないんですね。
なるほど。
もしそういうのが、できたらもっとそういった場所に湿気が好きな植物も生えやすいですし、ちょっとこちら来てください、
はい、
ちょっと先ほどですね見つけたんですけど、ここ見えます？
え、どこ？
なんか、
あ、なんかいる。
ザリガニもいるな。
オタマジャクシだ。
そう、
オタマジャクシ。ザリガニもいる。わあ、オタマジャクシ結構いる。私春によく見るんですけど、わ、よく見たらめちゃくちゃいる。
そう、まあ、この辺りで多分産卵したんですかね。
うわー、うん、ザリガニさん食べたりしないかしら。
食べますよ。
わ、ちょっと気をつけて、
ね、気をつけてほしいですよね。
頑張って。だからじっとしてるのかな、うん、
あ、ちょっと逃げてきましたね。
動いた動いた、逃げた逃げた。
そう、これ多分アオガエル。ここそれもちょっと、はい、起源がね、はい、ここにもともといたって考えにくいのかな。誰かがもしかしたら逃がしちゃったのかもしれないんですけ ど、まあ、ここにあのシュレーゲルアオガエルとか、
はい、
アオガエルがいるんですけど、多分そのオタマジャクシなんですけど、そういったものがね、カエルが。あとここは地域 の、はい、あのアズマヒキガエルっていうヒキガエル、ガマガエルとも呼ばれるヒキガエルもいるんですけど、そういったものが。ここは少しさっきのとこよりは
ちょっと、確かにちょっとグラデーションがありますね。
はい、なんですけど、
わ、でもめちゃくちゃいるな。
あ、ここにさっきちょっとこれは映像乗らないかもしれません、はい、これがさっき言ったちっちゃいアメンボです。多分これケシカタビロアメンボっていう、これ歩いているこれです、これこれこれこれ。
あった、ちっちゃ
ー。そう、これはこういう水が動きにくくて水草とかで守られているようなところが好きなアメンボ。あ、これもそうです。
わー、ちっちゃー。そして毒ダミの匂いすごい。
そう、ここ毒ダミすごいですもんね、
うん。
ここね、面白いんですよ。この畳の原料になるイグサ。
イガ、あ、これイグサ。
はい、
これイグサなんだ。
そうです。
本当だ、しっかりしてる。
こういったものもね、いろいろあります。
面白い。で、この中に食べられるものがあるんですよね。
あ、このフキがね。
え、
やっぱ湿地の近くにある食べられる植物の代表格。
フキじゃん。
はい、これ今僕フキって言っちゃいましたけど、
はい、
ぜひね、ちゃんとこのフキかどうか、フキの香りがするかどうか。
はい、
よいしょ。
これフキだ。わー、立派なんですけど、思ったより立派です。
さあ、これをちょっとここを、
わ、
皮を剥いて嗅いでいただいて、ちゃんとフキかどうかの最終確認を。
結構これ大きいですよ。もう
虫食いされちゃってますから、
ね、しっかりめに、しっかりめに。じゃあ、香りをね。
はい、
ふき、
ふき
めっちゃふき、ってかふきです。
もうふきでしかない、
ふきでしかない。うわ、おいしそう。これもうちょっとね、なんかおひたしとか煮物とかにしたらおいしいだろうな、はい、すぐつまみのこと考えちゃう。
そうでしょうね、キャラぶきとか。
いや、いいですね、
はい、僕のおすすめはふきご飯。
あ、おいしそう。
これを塩もみして、はい、と塩茹でして、で刻んで炊きたてのご飯に混ぜるだけ。
美味しそう。
めっちゃうまいです。
うわ、これしかもよく見たらだいぶ太いのもありますね。
そう、めちゃめちゃ立派なのがいっぱいありますよね。
あら、ふきがあるなんて知らなかった。そう、
これぐらいはっきりと特徴があって香りがするものとかはね、はい、あのいいんですけど、まあ、こうやって食べられる植物とかは、はい、やっぱ最近も僕らの自然観察会とか、はい、どれが食べられますかっていうのを子どもも大人もね、はい、たくさん聞いてきますけど、はい、まあ、フキはちょっと比較的分かりやすいですけど、うんうん、やっぱりその自然のものって その衛生面もそうですし、はい、あと本当にその食べられる植物か、うんうん、例えば食べられる植物にめちゃめちゃ似ている毒があるものとかも、セリに対して毒ゼリっていうのがあったりとか、あと二輪草っていう山野草に、はい、山菜に対して、うんうん、あのトリカブトがあったりとか、結構危ないものがたくさんあるので、はい、まああまりこう気軽にとか楽しむ一つの一助にはしていただきたいんですが、専門家と一緒にとか、はい、専門家でも間違えることあるので ね、しっかりと自信の持てるものだけ、やっぱそう考えるとやっぱね、食べられるものと毒があるものを分けて、うん、ちゃんと育てて売るようになった野菜っていうのはよくできてるんですけども、
そうですね、
はい、だからこれはまあ吹き、確実に吹きなので、はい、
まあ、ただここにね、来れば食べ物があるってそういうわけじゃなくて、やっぱりこういうのがあるよってこう認識をする、うん、食べるためではなくてね、
そうです、そうです、うんうん、食べられるものがあるかもって思うことを少しこうモチベーションにしてね、うんうん、探すとかはすごく楽しいかなと。他にもここは今ね、許可というかこの TBS さんの、はい、あの場所で TBS さんとやってるんでいいですけども、はい、誰かの土地に勝手に入ってブチブチブチブチ取ったりとか、あと生き物逃がすのもそうですけど、取るのもそうですし、そういう場所のルールとか、うんうん、マナーとかモラルに反するようなこともね、最近は増えてきてるらしいので、ちょっと悲しいので、うん、そういったこともちゃんと許可を取るか、うん、あのそういったことが可能な場所、もしくはそういったイベントに参加してやっていただくとか、うんうん、あとまあ衛生面ですよね、はい、食べられるやつでももしかしたら犬の散歩道でね、こう取れる、おつまみに伸びるとか、ね、結構僕が好きなのもありますけど、はい、まあ、ここどうかなっていうのもありますし、まあ、調理の仕方も含めてですね、いろいろとその注意点がありますので、うんうん、もうあくまでも楽しみとしてありますよっていうね、うん、ことは発信していきたいなと思うんですが、はい、まあ、あくまでもね、ちゃんとリスクマネジメントを、ね、うん、してあの楽しんでいただけたらと思いますね。
なるほど。さあ、というわけで今回はですね、 TBS 放送センターのこの南玄関からビオトープまでいろいろと見てまいりましたが、もうなんかワンダーランドでした。
ワンダーランドでした。
でした。
あ、よかった。そうしたらもうこれから相当出勤が楽しくなります、
ね、はい、やっぱ下向いてなんか足早に通ってるだけじゃもったいないって思いました、
はい、下も上もありますから。
本当だ。
今日ちょっとね、なかなか、はい、あのガイドをしきれなかったですけど、鳥も結構スズメとかヒヨドリとか上いたりとか、葉っぱもね、今こうやって見ると、はい、虫食いの葉っぱがあったりして、それをね、造形としても綺麗ですし、あの虫食い誰が食べたんだろうなってまず分かんなくても、その想像するだけで、うんうん、自分の近くにいろいろいるんだなって思ってもらえるじゃないですか、はい、まあ、虫もね、苦手な人でも食べ跡ぐらいだったらちょっと楽しめるかなとか、うん、もうやっぱり自分のね、その人に合った楽しみ方をやっぱ見つけてもらうって大事なんで、ちょっと日比谷さんにその少し、はい、一旦ほんとちょびっとですけど、はい、ちょっと感じてもらえたら嬉しいです。い
で、なんかこの赤坂にいて、この土の匂いとか葉っぱの匂いっていうのをちゃんと嗅いでなかったなと思って、なんかすごい癒されました。
本当ですか。
はい、ありがとうございました
。よかったです。
本当に実はまだまだ見切れてなくてですね、あと何時間もやりたいななんて思うんですけれども、うん、実は来月も三森さんにお越しいただきたいんです。
え、
はい、と言いますのも、前回ここの話ともう一つ SDGs としてもとても重要なあれ、昆虫食、
ね、
大変やはり三森さんもお詳しいということで、
僕よりもっと詳しい人もいるんで、
え、ちょっとね、私虫食べたいんですよ。
食べたいですよね。
食べたい。だってすごく美味しくて高級で、それこそ SDGs ジャンクションの第1回はあの井上さくらさんが来てくださって、ああとにかくセミが美味しいんだと。いや、これね、食べてみたかったんですよ。ああ、ということでですね、次回は舌で自然を味わう、楽しむということもとても大切ということで、ああ、スタジオで野草であったり昆虫、うん、このあたりを実食していきたいと思います。やったー。いいですか、内村さん。
もちろんです、
はい、
たくさん用意しておりますので。
お、これもやっぱり新しい世界が。
それはそうですよね。僕あれじゃないですか、五感でって言ったけど、はい、味覚まだ今日試してないです
もん、ね、まだいけてないですね。
いけてないですもんね。五感まだいけてない。味覚もいっちゃいましょう、
は
い、
じゃあ次回もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします
ということで、今回は株式会社ビオトープギルド代表取締役三森則明さんのご案内をいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今回は株式会社ビオトープギルド代表取締役三森則明さんのご案内で、 TBS 放送センターの南玄関周辺の自然を散策いたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
YouTube でも後日ですねこの様子アップしますので、葉っぱの形とかお花の形とか実の形とか映像でもぜひご覧ください。 TBS 地球を笑顔にするチャンネルでぜひチェックしてみてください。ここまで SDGs ジャンクション地球を笑顔にするラジオ、案内役は TBS アナウンサー日比真央子でした。
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot,Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などいろんなプラットフォームで配信中の TBS Podcast。
捕獲どうでしたか？
そんなに待機児童いないって聞いていたし、区役所の人に相談して14円全部埋めて13円目に入れました。アップなと
子育てのリアルな匿名座談会、ベビーのいる生活、迷える子育て応援ポッドキャスト、
真空ジェシカのお二人こんばんは。
こんばんは。クスバ一杯目、
金清さんやめてくれ。
美味しい、はい、2杯目が一番美味しい、
ね、感想とかいらねえんだ。
楽しみだな次も。
うるせえな。
ラジオを父のように慕う真空ジェシカのラジオ父ちゃん。 TBS ポッドキャストは100タイトルを超えるたくさんのジャンルの番組が無料で聞けます。ぜひ一度 TBS ポッドキャストをお試しください。